の途中で時間切れとなってしまったものですから、今日は先週の続きから勉強に入ります。神様が、そして主イエスキリストが私たちに期待しているような成長を遂げるためには、その土台となるものをしっかりと築いておかなければいけないんです。基盤となるものをしっかりと築いておかなければ、土台がしっかりしていない建物と同じで、高くすればするほど建物全体がぐらついてくるようになります。キリスト教の基盤は聖書です。だから聖書を読むときに、そして書かれている内容を、聖書を書かした神様の霊が私たちに教えようとしている通りに、書かれている内容を理解しようとするためには、いろいろと注意をしなければいけないものがあるんですが、その中に聖書に使われている神という言葉と主という言葉との使われている意味の違いをしっかりと認識をする必要があります。神という言葉と主という言葉で表されているものと混同してはいけないんです。区別をつけないといけないんです。先週は時間の終わりの方でもって、神という言葉はどういう意味を持つ言葉なのか、主という言葉はどういう意味を持つ言葉なのかということの解説をヘブル語、ギリシャ語から勉強したんですけれども、この点に関してもうちょっと掘り下げてみましょう。私が目的としているものは、従来クリスチャンの頭の中にこびりついている概念というもの、つまり神という言葉は宇宙の創造主だ、私たちが天の父と呼んでいる方のことだ、主というのはイエス・キリストの言葉だという概念を皆さんの頭の中からどかしたいんです。そして神の霊が私たちに教えようとしている本当の姿を見ることができるようにしたいんです。だからこういうところから勉強に入りましょう。創世記の一章の26節から見ていただきましょう。創世記の一章の26節からはこう教えております。創世記の一章の26節ってこう言ってる。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従いよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。この時の神という言葉は一体何を表しているか。26節で我々に似るようにと書いてあります。つまり神様というのは一人じゃないんです。単独で存在しているものじゃないんです。複数で存在をし、複数で活動しているということはこれでわかると思うんです。どんなふうにして存在しているのかということは、実は原本ではヨハネ第1の手紙5章の6節7節8節でもってはっきり書いてあるんですけれども、この新改訳にはそれが訳してないんです。新共同訳にも訳してありません。小訳聖書では小さい字でそこで書かれております。どういう方がいるのかといったら、まず一人目は父なる神、イエス様が天の父と呼んでいる方があります。二人目としては言葉なる神、ヨハネ一章の一節で言っている言葉があった、言葉神だった、この方が人の姿をとってこの世で人類の罪の贖いをしたイエス様のことです。だから3人目としては聖霊なる神という3つの形で存在しているんですけれどもですよ、聖書の中では人の姿をとり人類の罪の贖いをしたイエス様のことはイエスなる神とか神なるイエスとかという表現は使われておりません。これは当然のことだろうと思う。どうしてかというと、ペテロの2章のペテロ、いや失礼しました、ピリピ人への手紙の、ピリピ人への手紙2章の6節から始まるところでこういうふうに教えているからです。ピリピ書の2章の6節ではこう書いてあります。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての何まさの名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめて、すべての口がイエス、キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためですと言っている。 つまり神様という身分を捨てて人類の代表者となって、人類の身代わりとして十字架で罪の支払いをしてくれた。だからイエスなる神とか神なるイエスとかっていう表現使われていないんです。ですから聖書では神の子という呼び方あるんだけれども、主イエス、あるいは主イエスキリスト、あるいは主キリストという呼び方はあるんだけれども、神なるイエスとかイエスなる神とかっていう言葉は使われてないんです。ところがです、父なる神として存在している方、イエス様が天の父という呼び方をしている方については、多くのクリスチャンはこれは創造主、神様という呼び方をしているんだけれども、聖書では片方では神という呼び方をしているんだけど、もう片方では同じ方を主と呼んでいるんです。三位一体のもう一人聖霊については、聖霊御霊という言葉に訳されており、聖書には神様の霊とか主の霊とかいう言葉は使われているんだけれども、神とか主とかいう言葉は聖霊には使われていないんです。だからここでもってですね、神という言葉と主という言葉の区別をつけなければいけない点は何かというと、私たちが父なる神と呼んでいる方、通常宇宙の創造主と呼んでいる方を、どういう時にというよりもどういう点を強調して神エロヒムあるいはセオスという言葉で呼んでいるのか、聖書で使っているのか、どういう時にどういう点を強調して主ジェホバ、これヘブル語です、あるいはクリオスと呼んでいるのかということの区別をつけることが大切になってくるんです。実はですね、こんな説明をしている教会があります。聖書の解説書でもこんな説明しています。だからもしかすると皆さんも一度や二度こういうことを聞かされているかもしれない。どんなことかというとですね、こういうふうに言います。イエス様はその昔神様として存在していた、実存在しておりました。ヨハネの福音書一章では、神、言葉は神であった、この人はこの言葉は人となって私たちの間に住まれたと教えている。だからイエス様はその昔神として存在していた、正しいんですよ。そしてですね、父なる神がいろいろと計画をし、言葉なる神イエス様がその計画を実行に移し、そして聖霊なる神が人々に伝える役割を持ったと説明いたします。これも正しいんです。まあ、正しいということはまず先に言いましょう。ヨハネの福音書1章の3節では、ヨハネの1章の3節ではこう教えております。1章の1節から見てみましょう。ヨハネの1章の1節から読むとですね、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方言葉ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。つまり言葉と呼ばれていた神様イエス様がすべてのものを作ったんだという。ヘブル書のヘブル人への手紙の1章の2節を見ていただけますと、ヘブル書の1章の2節ではこういうふうに教えております。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られましたと言っている。父なる神が計画をし、これ御子、言葉なる神がそれを実行に移して実践し、聖霊なる神が人々に伝える役割を持った。これ正しいんですよ。つまり人としての姿をこの世に表す前のイエス様によって全てのものは作られたと言っている。だからですね、多くの教会や聖書解説書などではこういう説明をするんです。旧約聖書で主という言葉が使われているところは、人の姿をとってこの世に現れる前の、つまり言葉なる神であるイエス様のことを呼ぶ呼び名であるという説明をするんです。この点でですね、私たちが多く混同させられてしまうんですよ。私たちの方で神様、神というと通常はイエス様が天の父と呼んでいる方を呼ぶことにいたします。宇宙を作り人を作る計画が立った方だという呼び方をする、名前だという考えを持っちゃうんですけれども、実はですね、この方のことを主と呼んでいるところがあるということを証明いたしましょう。だからそれだから同じ方に向かって片方では神と呼びながらも、もう片方では主と呼んでいる。だからこの呼び方の違いを 違う呼び方をしている目的を私たちはしっかりと理解しなければいけないということになるわけです。創世記の19章を読みたいんだけども、途中からですね、18章の途中から読んでいきましょう。何が起きたのかというと、悪に満ち道徳的に廃れているソドムとゴモラの町を滅ぼすために、主がこの言葉気をつけてくださいよ、計画を立てました。創世記の18章をまず見ていただきましょう。そしてですよ、ここでどういう言葉が使われているのか気をつけて読んでくださいよ。主っていう言葉か、神という言葉か、あるいは別の言葉か。創世記の18章の20節から読んでいきます。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるんですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町を お許しにならないのですか。正しいものと悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じように なるということをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんか。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。さあ、これ主という言葉なんですよ。ところが実際に蓋を開けてみたらば、ソドムとゴモラの町に住んでいる者を救うわけにいかなかった。その町に住んでいるアブラハムの甥っ子ロトとその家族だけを救わなければいけなくなりました。だから創世記の19章の15節から読んでいきます。ここでもって言葉を気をつけてください。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはここの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。彼らを外の方に連れ出した時、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになさいませんように。ご覧ください、このしべべはあなたの心にかない。あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまい。急いでそこを逃れなさい。あなたがあそこに入るまで私は何もできないから。それゆえその町の名はツォアルと呼ばれた。さあ、まずここで最初16節でもって主という言葉が使われているのを見てくださいよ。主の彼に対する憐れみによる。さあ、その先いきますよ。19章の23節。太陽が地上に昇った頃、ロトはツォアルに着いた。その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の火のところから降らせ、それらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。さあ、この24節よく見てくださいよ。主は硫黄の火を降らせた。さあ、この時の主というのは誰のことを言ってるか、もう分かりだろうと思う。計画を立てた神様の計画を遂行するための主でしょ。そうすると人の姿をしてこの世に生まれてくる前の言葉のある神であるイエス様だと見ることは正しくなるわけでしょ。ところがもう一つあるんです。だったらば天の主というのはこれは誰のことを言ってるか。だからこの主というのは二人いるんですよ。考えていただきましょう。24節で主は硫黄の火を降らせて、低地全体と町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。 いいですか。その先読みますよ。まだ続きますよ。24節もう一度いきますよ。その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の火のところから降らせ、これらの町々の定地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻を振り返ったので主の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに定地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。その時、こうして神が定地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。さあ、ここでもって考えていきましょう。24節では何と書いてあったか。24節25節では、主は町々とその定地全体と町々の住民とその地の植物みんな滅ぼされたと書いたんですよ。とか29節で何と書いてあるか。神が定地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えて、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。そうなってくると、片側では主という言葉が使われながらも、もう片側では神という言葉が使われているということが、これで分かると思います。同じ働きをする方がですよ。何意味してるか。つまり神の霊はここで私たち何を教えようとしてるのか。これでですね、私がここまで行ってきたことの意味、目的がお分かりになると思うんです。これだから神という言葉が示すものと主という言葉が示すものと内容的にはっきり区別をつけて読まないといけないんですよ。聖書を書かした神の霊はここで私たちに一体何を、どういうことを伝えようとして、片側では主という言葉を使っている。主は硫黄の火を天の主のところから降らしたという言葉を使っている。だけどもう片側では神がその定地の町々を滅ぼしたと言っている。どういう目的で、何を理由にして私たちの方でそれを汲み取って書かれているものを解釈していかないといけないのか。せっかく神の霊が私たちに知らせようとしている大切な教えを、私たちが下手をすると見逃してしまうかもしれないことになるんですよ。もしもこの区別をつけていなければ。これは実は先週ここまで説明したかったんです。だけども時間がありませんでした。さあ、神という言葉と主という言葉をこれぐらいにしてですね、今度は神である主というのを言ってみましょう。先週皆さんに聖書を見ていただきました。神である主という言葉は創世記の2章の4節から3章の終わりまで使われております。3章の24節ではこれ神という言葉になっているけれども、これは彼というのが原本です。だから神である主という23節をそのまま引用しなきゃいけない、訳さなきゃいけないのに新改訳で間違えた訳をしている。だからですね、創世記の2章の4節から3章の終わりまでは神である主という言葉が使われております。だけど実は神である主という言葉はこの他にもいろんなところに使われているんです。旧約聖書でもたくさん使われています。その中でもですよ、エゼキエルの書を読んでいただきましょう。どれぐらいの回数使われているのか、嫌になるほどたくさんの回数使われています。実はですね、私は今日のこれを準備するためにこのエゼキエルの書と思って、神である主という言葉をですね、全部勘定してみようと思った。で、皆さんにポッと回数を言おうと思った。勘定している途中で嫌になりました。それぐらい回数使われているんです。さあ、じゃあ神である主というのは一体どういう意味を持つ言葉か。第一に、神であると教えてます。神でありながらも主なんだと言ってる。だからこういうふうに書きます。神でありながらも主であるのが神である主なんです。そうするとですよ、まず片側では神だと言ってる。じゃあ神というのは一体何なのか。絶対的な権威権力を持っている方でしょ。誰に対しても どういう内容のものであろうとも、この方から出た命令に対しては従わなければいけないもので要求することができる方です。だけれどもその方が主としての動きを取ってくれる、絶対的な権威権力を押し付けようとはしない、一つの枠の中でもって、この神様が決めている枠の中でもって、大きな枠の中でもって、その人の自由意志を尊重して自由に選べるものがある、自由に選べるようにしているという関係を表しているのが神である主という言葉になるわけです。だから具体例出してみましょう。しかもですね、難しいところを出してみたいと思う。なんで難しいところかって、私もチャレンジなんです。これぐらい難しいところを引用するとですね、こっちも一生懸命説明しなきゃと思って勉強するから、まずっと難しいところを引用してるんです。こういうところ出してみましょう。創世記の2章の16節と15節と、失礼しました、創世記2章の15節から17節までを見てみましょう。こういうふうに教えております。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させまたそこを守らした。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。だここでもって神である主はと書いてある。そして17節、善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬという指示を与えております。さあこれをですよ、もしもこの指示を神エロヒムが与えたと書いてあったらどうなるか。もちろんお分かりのようにアダムもイブも、イブが先です。イブから始まってアダムも神様が食べてはいけないと命じておいた木の実から取って食べております。神様は神様だったら必ず死ぬと言った。だけれどもアダムもイブもどうなったか。エデンの園を追い出されて、アダムはそれから930年も生きてるんですよ。もしもこれ神だったらどうなるか。おそらくそこまで生かしてくれないと思うんです。最後にはアダムを通してイエス様が生まれるところまで来ている。最後のアダム、第二の人と呼ばれている方を通してこの人類の罪の贖いをするというところまで神である主が動いてくれた。だから三章でも神である主で動いてるわけでしょ。だけれどももしこれ神だったらどうなるか。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。ぐさっ、この人たち別の人間を燃えて作り直したかもしれない。けれども神である主が食べるな、食べると死ぬという指示を与えたもんですから、主の方でもってアダムもイブも選ぶことができたわけです。食べてはいけないと命令出した方に対して罪を犯しているところまで来ちゃった。だけどどうしたか。神様だったら罪を犯したら途端に首切っちゃう。だけども神である主だもんだから、罪を犯したから、じゃあその次の解決策を考えようとして、女の子孫がサタンお前の頭を首砕くというところまで神様動いてくれた。これでもってですね、神である主というのがどういう意味を持つのか分かると思うんです。これぐらいでもってですよ、神様、神という言葉が聖書で使われている中の意味するものと、主という言葉で意味するものとに大きな違いがあるということは理解できると思うんです。この違いというものを先週勉強した神様を持つ5つの面というものと組み合わせてみてほしいんです。どうなるか。神様、エロヒム、絶対的な権威権力を持つ方というものと、神様という方が持っているこの5つの面というのがありましたでしょ。それと組み合わせをしてみてほしいんです。例えばですよ、その5つの面の2つ目によって神様は愛ですというのがあった。さあ神様は愛です。あなたを貴重なかけがえのない大切な大きな価値があるユニークな人と見ることによって湧いてくる愛というものがあります。それと神様エロヒムは絶対的な権威権力を持つ方なんですよ。さあそこでですね、私たちが権威権力を持つというとすぐに、だから神様何でもかんでも縛りつけるんですよ。愛の神様ですよ。だからそっちと結びつけなきゃいけないんですよ。それと組み合わせしたらどうなるか。どこの誰があなたという人に関してどういうことを言おうとも、 例えばあの人は取りに足りない人だ、価値がない人だ、いなくてもいい人だ、人間のクズだって評価をしたとしても、神様は絶対的な権威権力を持っている方は、あなたは貴重なかけがえのない価値がある大切なユニークな人と見ると評価してる、変えるか。絶対的な権力を持っている変える必要がないんです。しかも神様は愛であるがゆえに、あなたに対してあなたのために絶対的な権威権力を使う方なんですよ。だからあなたに向かって愛を示し、神様の愛を示すために、神様は自分が持っている絶対的権威権力を使うということを示すんです。例えばですね、また言ってましょう。神様は清いというのがありました。嘘をつきません。この嘘をつかない方が絶対的な権威権力を持っているんだから、誰にも妨害されないで、誰にも干渉をさせない、許さない方が、その神の言葉でもって、絶対的な権威権力を持っている方の言葉でもって、こうしてあげる、もしあなたがこうするならばと約束してるんです。とするとですよ、たとえ常識的に見たらば不可能と思えるような約束であっても、あなたの方でその状況となっているものを満たしさえすれば、その約束は必ず果たしてもらえるということが分かるわけでしょ。絶対的権威権力を持っている方が約束してるんですから。さあ今度は主という言葉に行きますよ。主という方がこうしてあげる、もしあなたがこうすればと言ってきてる時にはどうするか、何を教えてるか。主という言葉で表されているものは、あなたの方で選ぶことができる、選ぶことが許されているということを示している言葉ですよ。だから主が、もしあなたがこういうことをすればこういう状況を満たせば、主である私がこうしてあげると約束をしているとしたらば、あなたがこういうことをすればこういう状況を満たせばというものを計りにかけて、あなたが状況を満たしてこういうことをしてあげると約束してあるものを現実にしたいのか、それともそうすればという状況を満たさないで、その代わりにこうしてあげると約束されているものを現実にしない方、手に入れない方を選ぶのか、あなたが自分で決めることができるということを示しているんです。具体例を出してみましょう。出エジプト記の15章の26節を見ていただきましょう。出エジプト記の15章の26節の終わりの方を見ていただきましょう。こう書いてあります。私は主あなたを癒すものである。さあこれが、私は神あなたを癒すものであるという教えだったらば、一体どういうことが起きるか。神という言葉は絶対的な方ですよ。だから神であれば、もちろんこの地球の上はサタンが支配している、アダムがそうおっしゃった。だから神様が力を出すためにはこの地球の上でやらなきゃいけないものがある、それを命令してきます。私は神あなたを癒すものであると言ったら、だからあなたの信仰のレベル95にしなさい、それ以上にしなさい、そして癒してあげるって条件を作るといたします。さあそうしたらば、95のレベルになるまではあなたは癒されません、神だったらば。でしょ。いや私は実は信仰のレベル10しかないんです、だから一生懸命努力して60までレベル上げました、だからなんとかって言ったって、神であれば、いや95になってないからダメだ、おしまいです。たとえあなたが80の信仰のレベルに届くように成長したとしても、あなたは癒されない。あなたが10から90の信仰のレベルまで達する努力に努力を重ねたとしても、神はあなたを癒すことをいたします。95の信仰のレベルになってなかったら癒さないというのが絶対的な権力を持っている方が要求しているものですから。ところがここではですね、私は神あなたを癒すものであると書いてないんです。私は主あなたを癒すものであるという教えがあります。主という言葉は先ほど言ったでしょ、あなたのものを選ぶことができるんですよ。 だからあなたの信仰のレベルが高くなくたって、もっと極端に言いましょう、他の人の信仰を使ってでも癒しを現実することができる。だから私は主あなたを癒すものだって言います。でしょ。あなたは自分の信仰がないから自分で癒しを受け取ることができない。だから祈ってくれで癒しを受け取るでしょ。主だからなんですよ。神だったら絶対できませんよ。あなたが自分の50の信仰を使えば50の癒しを現実することができます。あなたが80の信仰を使って80の癒しを現実することもできる。100の信仰を使えば100のレベルの癒しを現実することができます。あなたが選べる。私は主あなたを癒すものであるという言葉で表しているんですよ。こういう観点から神という呼び方と主という呼び方に意味の上で違いがあるからですね、聖書を調べていくときに私たちので気をつけて読まなきゃいけないと同時に、こういう調べ方をしていくと今まで気づいていなかった新しいものを見ることができるようになってくるんです。具体例で聖書から具体例を引用していきましょう。まずですね、こんなのを引用したら面白いだろうと思う。これ私が勝手に説明がしやすいから引用してるんですけども、まずヨハネの福音書の3章のヨハネの3章の16節17節を見ていただきましょう。これ皆さんが知っている言葉です。こう書いてあります。ヨハネの福音書3章の16節ではこういうふうなことが書いてある。今問題にしているのは神という言葉か死という言葉かなんですよ。3章16節です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それを御子は信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。神という言葉が使われています。絶対的な権威権力を持っている方が、言い方を変えたら誰にも干渉することを許さない方が、誰にも計画したものを中断させることを許さない方が、一人子を十字架にかけて死なせ、人類の罪の贖いをさせて、救いの道を開いているということを知らせたいがゆえに、これ神がということになっているんですよ。だから救いの道が開かれているということに関して、私たち人間の方からは選ぶ選ばないということは言えない立場にあるんです。それがこの神という言葉で表されております。いや、私は救われるか救われないか自分で選べるじゃないかと。救われれば永遠の命を得ます。そしてこの世での生活が終われば天国に行けます。救われていなければこの世での生活が終わったらサタンと一緒にゲヘナの火に入らなければいけません。はっきり決まっちゃってる。これを変えることはできません。絶対的な権威権力を持っている方がこれ決めちゃってるんだから。私は救われていないけれども天国に行けるように永遠の命を得ることができるように何とかしてください。いくら頼んでも天国に行かしてはくれません。あなたの方で選ぶことはできないんです。神様として神様が条件してこれやったら救われる、これやったら救われない決めちゃってるから、それを変えることは絶対できないんです。こういうことを神は実にその一人が渡らなったほどにという言葉が表しているんです。フィリピ書の4章の19節を見ていただきましょう。フィリピの4章の19節ではこう書いてあります。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。なんでこれが私の神という言葉なのか、なんで主ではないのか、どういう理由で何が目的で神の霊はポールにここで神の私の神はと書かしているのか。絶対的な権威権力を持っている方が自分の取る行動に対して誰にも干渉させない、干渉することを許さない、妨害させない方があなたの必要を全部満たすと約束しているんです。だけれどもこれには条件があるんですよ。この条件をあなたが満たしていさえすれば あなたが必要としているのは必ず満たされるということを表すために、私の神はという言葉で出しているんです。何が条件か、4章の14節から18節までがその条件なんです。読んでみますよ。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ始め伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。セサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的祝福なんです。私はすべてのものを受けて豊かにあふれています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにはご自身の栄光の富を持ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。なぜならあなたがこういうことをやったからと言ってる。だから14節から18節が条件です。これやっていさえすればこの19節は絶対に現実になる。神がやってるんですから。ペテロ第1の手紙の5章の7節を見ていきましょう。ペテロ第1の手紙5章の7節ではこう教えているんです。あなた方の思い煩いは一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神に委ねろ。神があなたのことを心配して解決するように動いてくれる。じゃあどうしてこれが主に委ねなさい、主が心配してくれると書いてないのか、もう分かりだろうと思う。条件は思い煩い一切一つのこと全部神様に委ねるということをすればと言ってるんです。絶対的な権威権力を持つ方にあなたが委ねるということをさえすれば、絶対的権力を持っている方があなたの心配事を解決するように動いてくれる、力を出してくれると言ってるんです。さあこれで解決しない心配事があるか。絶対的な権威を持っている神様、権力を持っている方が解決すると言ってるのが一つ残らず解決するわけでしょ。それを知らせるために神という言葉がここに使われているんです。ただ条件は全部一つ残らず一切委ねなきゃいけないんです。でこれはどうなのか、ペリピの4章の先ほど4章の19節引用したんですけど、これ4章の4節から読んでいってみましょう。さあこれはどう解釈したらいいか。ピリピ人への手紙4章の4節からこう教えてるんです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。何事も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。この何節何節、これは後の人がくっつけたんですよ。このポールがくっつけてありません。でその時にはですね、8節で最後に兄弟たちというから、7節と8節の間これは話題が違うということになる。そうするとですね、じゃあ3節ぐらいどうなるか。本当に真の協力者あなたにも頼みます。これもなんかちょっと違うみたいな感じがする。そうすると4節から7節もこれは一つの教えになってくるわけです。でここでですね、2つの違う言葉が使われていることに注意してくださいよ。4節では主にあって喜びなさい。5節、主は近いのです。ところで6節では違う言葉が使われている。あなたの願い事を神に知っていただきなさい。7節、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれる。4節5節は主という言葉が使われている。6節7節は神という言葉が使われている。これ一体何を意味するか。この点で神という言葉と主という言葉の使い方をきっちり分けなきゃいけないんです。何を意味しているかも分けなきゃいけないんです。4節、主にあって喜びなさい。主という言葉をあなたが選べるんでしょ。 だから主にあって喜びなさいというんだったらば、喜ぶということについてどういう形でどんな喜び方をすることができるのか、あなたが選べるということをこれで示しているんですね。多くの場合これイエス様にあって喜ぶというだけじゃないんです。主にあってというのはですね、神にあってじゃないんです。主にあってというのはあなたがその喜び方を選べるんです。飛び上がって喜びを表すこともできる、嬉しさを表すに走り回ることもできる、顔面から笑みを浮かべるだけでもいいかもしれない、一晩中喜んでいることもできる、3日間続けて喜んでいることもできる、あなたが選べるんです。ところがもしもこれが神だったらどうなのか。いつも神にあって喜びなさい、もう一度言います、神に喜びなさいってどうなるか。絶対的な権威権力を持っている方が喜べていった、大抵条件つけてきます。どうやって喜べているのか言うよ。踊り上がって喜べてもし言ったのに、あなたが踊り上がって喜べなかった、喜んでることにならないんですよ。神だったら選べないんだから。だから踊り上がって喜び以外の喜び方は神様受け入れてくれないということになります。3日間踊れ、ちょっと言わないかもしれないけど、もしそう言われたとしたら、あなたがそれをしてなかったら神様に対して喜んでることになります。だけど主にあって喜べている。だから喜び方、あなたの方で私の方で選ぶことができるんですよ。だから主にあって喜びなさいと言ってるんです。ところがですね、6節でこの神に知っていただきなさいと書いてある。あなたの思い煩いを、思い煩わないで祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。なんで神なの、なんで主じゃないのか。前の2つ主なんですよ。だけどなんでここで神なのか、答え簡単です。もう分かれたろうと思う。あなたの願い事というものは絶対的な権威権力を持っている方に知らせることでもって、その絶対的な権威権力を持っている方がその願いに応えてくれる、叶えてくれるということを示しているからです。だから条件を満たさえすれば、主にあって喜ぶ寛容な心を全ての人に表すということをしていれば、それで願い事を絶対的権威権力を持っている方に知ってもらえば、あなたの祈りをと願いは必ず叶えられるということを示すために、ここでもって最初の主という言葉が神という言葉に変わっているんですよ。だから神に知っていただきなさい、神の平安があなたに来るという。まあ、具体例これぐらいにしておきましょう。もうこれで分かりになったらと思う。こんな風にして聖書を調べていくことでもって、もう他の具体例も皆さん探していただきましょう。もしもあなたがこういうことをすれば、神様がこういうことをすると教えているところと、もしあなたがこういうことをしたら主がこういうことをしてあげるというようなことを聖書から教えているところを探してみて、絶対的な権威を持つ方が、絶対的な権力を持っている方が約束しているんだから絶対現実になる、主が言っているんだから私ので選ぶことができる、条件を満たして約束されているのを現実にするのか、それとも約束されているものを現実にしない方を選ぶのか、私が選ぶことができるということを教えているというところです。聖書から探してみてほしいんです。これを探すことでもってですね、今まで聖書を読んでいたときに受ける感じと全然違う教えが与えられているということが分かってまいります。その先に行きましょう。聖書には神という言葉と主という言葉がありました。これに合わせた神である主という言葉がここであることも分かった。だけどもう一つまだ別の呼び方があるんです。大切な言葉が使われています。これはですね、イエス様が使った言葉です。天の父、あるいは父という言葉が使われています。この言葉は新約聖書にだけ使われているんですけれども、相当の回数使われております。これはちょっと勘定してくださいって言えない、大変です。どうして旧約聖書に使われていないのか、父あるいは天の父という言葉は新約聖書にだけしか使われていないのか、答え簡単ですよ。実はですね、旧約聖書時代だってこの言葉は使いたかったんですよ。神様には使ってほしかったんですよ。 ところが旧約聖書時代のイスラエルの人たちというものは、宇宙を作った方、自分たちをエジプトの奴隷生活から連れ出した方を神様、あるいは主と呼んではいたんですけれども、そういう呼び方をすることができたにしても、神様、主を審判を下す方、裁きをする方、罪を犯したら罰を与える方というイメージしか持っていない連中でした。神様、あるいは主という方を、一つの家族の一番上に立っている方だ、課長だ、古主だ、あるいは家族一人一人の幸福を狙っている親父さんだという気持ち、心で接することも見ることもできない連中だったんです。ところがです、エジプトで奴隷生活をしていた連中というだけじゃない、その奴隷生活をした時以来、イスラエルの人たちの中に根付いている奴隷根性がずっと続いてきておりました。だから何事に対しても、神様、主がすることに対して奴隷としての立場からしか見ることができなくなっているんです。神様の方では、主の方では、イスラエルの人たちが奴隷という形の外の支配から自由になる生活を送るように、いろんな動きを取っているんですけれども、サタンの支配から自由になるためには、神様が教えているもの、しなさいしてはいけないというものに従わなきゃいけませんでした。というのはサタンはまだその時任されていないからです。だから神様の方では、これをしなさい、これをしちゃいけないということを守ってくれたら、サタンの支配から自由になれる、でなかったらサタンの支配から自由になれないと言って、神様はイスラエルの連中に律法というものを与えたわけです。律法は神様の愛です。自由にしたいから与えたわけです。ところがです、イスラエルの人たちはその律法に忠実に従ってサタンの束縛から自由になったかというと、そうじゃないんです。その逆の動きを取っていました。その律法を破っちゃって、自分の方からサタンの束縛に深入りをしていったんです。今までですよ、神様この土地に、この地点にいてほしいのに、サタンの支配でここまで入っちゃってた。だから律法でもって、こうしなさいしてはいけないと思って、ここに戻そうとした。ただもっと入っちゃった。だからもっと入った点から、前にいた点までまたしてはいけない、しなさいって言葉が出てくる。そこからまたしてはいけない、しなさいって言葉をまた教えなきゃいけないだもんだから、神様の方ではその新たな束縛から自由にしてあげるために、前にも増してしなさいしてはいけないという律法をもっと持ってこざるを得なくなったわけです。イスラエルの連中が神様のその教え、律法から遠ざかっていけばいくほど、神様の教えに従わないで罪を犯せば犯すほど、神様のこの律法を厳しくして、サタンの束縛から逃げることができるようにしなきゃいけないわけです。ところがですね、結果的に言いますと、イスラエルの人たちから見ると、神様という方は律法を持ってきて人の動きを束縛する神様だ、罰を下す神様だ、裁きをする神様だという面だけが強く浮き上がっちゃって、浮き彫りにされちゃって、愛の神様であって、イスラエルの人たちを愛しているから、サタンの束縛に苦しまないように律法を与えているという面を見ることはできないで終わっちゃったんです。親だってそうでしょ。子供に好きなことをさせておいてどうなるか、死んだら吸いたい、あ、吸いなさい、脳みそ腐りますよ。それを親が見てられるか、愛があると言えるか、言ってくれないでしょ。バカやめろというところに愛があるわけでしょ。それと同じなんです。神様だってこっちから引っ張っていかなきゃ、間違ったことやってるけど、どんどん引っ張って正しいように持っていってあげる。そしてサタンの束縛から自由にしてあげようとしてる。だけれどもイスラエルの連中はその神様のその愛を見ることができなくて、ただ律法で苦しめている、苦しめているということだけしか見えないんです。イエス様はこういう連中に向かって、神様は愛の神様だ、私たちの家族の家庭の親父さんと同じように家族の者一人一人の幸福を願って活動しているお前さんなんだというイメージを植え付けようとして、天にいる父、あなた方の天の父はとかっていう言葉を使い始めたわけです。だからですね、聖書の中で天の父とか父という言葉があったのは、こういう呼び方は愛がいっぱいにあふれている宇宙の創造主というものを意味するという言葉だと解釈しなきゃいけないんです。だから聖書を読むときに父という言葉があったら、あるいは天の父という言葉があったらば、それがどういう意味を持つものなのかということを正しく理解をして聖書を読まないといけないんです。イエス様自身がその天の父 のことについてどういうことを言っているのか、聖書から一つ二つ調べてみましょう。まずマタイの福音書の6章の25節から読んでいってみましょう。そしてですよ、ここでどういう言葉をイエス様が使っているか見ていただきましょう。マタイの福音書6章の25節からちょっと読んでいってみたいと思います。なんでこんな具体例を出すのか、面白いからです。皆さんの考え方を変えてほしいからです。マタイの6章25節から読んでいきますよ。それでこの時に一体どういう言葉をイエス様が使っているか読みながら調べてほしいんですよ。だからあなたが、私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。それのそれを見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるんです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のこって心配するんですか。飲んでいるがどうして育つのかよくわかりません。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれ野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなんです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。だから明日のための心配無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。その日その日の労苦はその日その日で十分だと言っている。まあ、気をつけてくださいよ。まずこの30節ここから言ってみましょう。今日あっても明日は炉に投げ込まれ野の草せ、神はこれほどに襲ってくださるんだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。だからどういう理由でここに神という言葉を使われているのか。その前まで天の父だったんですよ。なんでここでいきなり神という言葉になっているのか、お分かりになると思う。絶対的な権威を持っている方が野のゆりというものはこういうもんでなければいけないと決めちゃってるんです。だから神なんです。それまで決めてるんだから、ましてあなた方によくしてくれないことがあるか、全能の力出してよくしてくれないことがあるかと言おうとして、この30節に神はこれほどよそってくれるかと言ってるんですよ。32節に言ってみましょう。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなんです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。どうしてここでは神という言葉になっていないのか、どうして天の父がそれを皆あなた方に必要なことを知っているというのか。愛にいっぱいに満ちた宇宙の創造主、あなたのお父さんはあなたにとって何が必要なのか知っている。それほどの愛を持っている方がということを表すために天の父という言葉が使われているんですよ。ルカ伝の11章に行ってみましょう。ルカの福音書11章の9節から読んでいってみましょう。途中からですけれども11章の9節からで十分だろうと思う。ルカ伝の11章の9節からその先読んでいきます。私はあなた方に言います、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさいそうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。百中に行きます。パンをくださいというときに石を与える父親がいるでしょうか。あるいは子供が卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうか。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。あなたが求めるということをしたらば、聖霊のバプテスマというものをあなたが求めたらば、天の父はそれをあなたに与えると約束しています。この言葉、愛がいっぱいある宇宙の創造主はという意味なんですよ。だからあなたが 聖霊のバプテスマを求めるときにどのようにしたらいいのか、ここわかると思うんです。天の父の愛に対して感謝の態度で求めて受け取るべきもんだというのは、この言葉からわかるわけなんですよ。もう一つ言ってみましょう。ヨハネの福音書16章の、ヨハネの16章の23節から読んでいってみましょう。私は一応皆さんがですね、もうすでに知っている聖書をですね、こう引用したいわけなんです。ヨハネの16章の23節から先まで読んでいきます。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の何よってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の何よって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが導いたものとなるためです。これらのことを私はあなた方に例えて話しました。もはや例えて話さないで父についてはっきり告げる時が来ます。その日にはあなた方は私の何よって求めるんです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。あなたが自分の喜びとなるように、イエス様が私の名でと言ったもので天の父に求めなさい。つまり愛のいっぱいの親父さんに頼みなさいと言ってるんです。26節、イエス様があなたの代わりに天の父に求めてあげるということはしない。あなたが自分で求めろと言って、どうしてか。27節、それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。父があなたを愛しているからだと言ってる。こんな風にして聖書を調べていきますと、聖書を書かした神様の霊が私に教えようとしているものは、宇宙を作り人を作った方は私たち一人一人の人生がより充実したものとなり、祝福に満ち有幸福なものとなるように、その呼び方一つを取ってみてもいろいろと教えてきているということが分かると思うんです。この教えられているものを正しく解釈をして、正しい意味につかまなければ、せっかく神の霊がここまで人を通して書かしているものを私たちがみんな台無しにしていることになってしまいます。もったいないことになる。どうぞこういう観点からですね、この聖書を読んでいるときに、この聖書が我々クリスチャン生活の基盤ですから、読んでいるときにここまで気をつけて読んだらどれぐらいの意味がつかめるか。片っぽは神という言葉です。絶対的にやってくれる。条件満たされたら何も心配することがない。主こちらで選べる。どちらを取ったらいいのか、本当にこれを取ったらいいのか、こっちでいいのか、それとも何も取らないでそのままでいたらいいのか、選べます。天秤にかけることができる。神である主、枠は決めてあるけれども、その枠の中でこちら自由に選べる。だからその枠がどんなのか分かりさえすれば、どこをどう選んでいいのか分かる。これは神である主の言葉です。天の父、愛がいっぱいある方だということを表している。それほど愛がある方が動こうとしているんだから、こちらもその愛で答えよう。するわけでしょ。ここまで我々の動きにも違いが出てくるのが、この言葉から教えているものなんです。どっちかんでください。来週はこの次を続けていきましょう。あと10秒でおしまいになります。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束されているようなものの、私の方で簡単に考えていたこれだけの言葉だっても、神、主、あるいは父という言葉であっても、どれぐらいこの意味の上でもあなたが違うものを私に教えようとしているのかという観点から、あなたの御言葉を学んでいきますと、あなたがどれほどまでに私たち一人一人を愛しておられるのかという、その愛もしっかりと理解できるようになってまいります。どういう立場の時にどういう名前であなたを呼んだらいいのか、それでもってあなたがどういう反応してくださるのかというのことまで分かるようになってまいります。どうぞそういう観点から、あなたがこの聖書を書かした時のその意図としているもの、私たち何をしようとしているのかというものをしっかりと理解した上でもって、あなたという方にどういう接し方をしたらばいいのか というところにまで私が学びを広げていくことができるものであるよ。基盤を広めていくことができるものであるよ。さらなる導きを与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。そして、あなたに接するときに、どういう呼び名であなたに接したらばいいのか、といったところまでしっかり理解することができるものとなりますよね。じゃあ、あなたがどういうふうにしたら力を出してくれるのか、という点もはっきり分かるよ。どうぞ、これから先の導きを与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことをありがとうございます。さらなる導きを与えてくださることを信じて感謝をいたします。この感謝と賛美と祈りと我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様、御前にお捧げをいたします。アーメン。